こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自然数枠で楽々初めての自然養蜂は、岩波金太郎による庭先養蜂の実用入門書である。農山漁村文化協会から刊行され、人工すり地を使わず、ミツバチが空の木枠に自ら巣を作る自然数枠式を中心に解説する。著者は日本ミツバチ飼育と木工巣箱開発の経験を背景に、独自の化石巣箱を用いた飼育法を紹介している。本書の目的は、専門的な大規模養蜂ではなく、家庭や小規模な場所で、ミツバチの生理や行動に沿った管理を始められるようにすることにある。西洋ミツバチを基本にしつつ、日本ミツバチの分蜂群捕獲や投去防止にも触れ、道具巣箱、年間管理、細密販売、副産物利用までを写真や図解を交えて整理している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人工水税を使わない自然巣枠式という飼育思想、本書の中心は、人工水税を前提にした一般的な巣枠管理から距離を置き、空の木枠にミツバチ自身が巣を作る自然巣枠式を採用する点にある。人工巣税は巣の形を人間が管理しやすくする一方、ミツバチの巣作りの自由度を制限する。自然巣枠式では、群れが必要とする巣房の大きさや配置を自ら形成するため、飼育者はミツバチの行動を支配するよりも、環境条件を整える役割を担う。この考え方は、薬剤や強い介入に頼らずに健康な群れを維持したいという本書の基本姿勢と結びついている。もちろん、自然に任せるだけで飼育が成立するわけではない。群生、貯密、分蜂、病害虫、巣内環境を観察し、必要な時に的確に手を入れることが求められる。本書は自然養蜂を放任ではなく、ミツバチの生態に合わせて人間側の管理を軽くする方法として説明している点が重要である。次に、可視巣箱に現れるミツバチ中心の構造設計、著者独自の可視巣箱は、本書を他の養蜂入門書と区別する大きな要素である。自然巣枠式を実際に運用するには、単に水税を外すだけでは不十分で、巣板が安定して伸び、内見しやすく、群れが過湿や加熱に苦しまない構造が必要になる。本書では、巣箱の構造や作り方、材料の選び方、自然巣枠を扱う際の工夫が示される。特に小型で扱いやすい巣枠は、庭先養蜂や高齢者、力の弱い人にも適した設計思想を示している。著者が建築や木工に関わってきた経歴は、巣箱を単なる容器ではなく、ミツバチの生活空間として考える姿勢に反映されている。ただし、自作には工具や木工の基礎が必要になる場合があり、完全な初心者には購入や講習の活用も現実的な選択肢となる。本書の価値は、巣箱の形状を通じて飼育方法そのものを設計している点にある。さらに、西洋ミツバチと日本ミツバチを同じ視野で扱う実用性。本書は西洋ミツバチ飼育を基本にしながら、日本ミツバチにも対応する構成をとっている。これは国内の庭先養蜂で重要な実用上の利点である。西洋ミツバチは入手や細密の安定性に強みがある一方、管理の継続性や病害虫対策が課題になる。日本ミツバチは地域の自然に適応した在来種として関心が高いが、分蜂群の捕獲定着、投去防止など別種の難しさがある。本書は両者の違いを単なる種類紹介ではなく、飼育計画や巣箱準備、導入時の判断に結びつけて説明している。初心者にとって重要なのは、どちらが優れているかを抽象的に選ぶことではなく、自分の地域目的、管理できる時間、近隣環境に合う選択をすることである。両種を扱うことで、読者はミツバチの生態さを理解し、採蜜量だけでなく、群れの安定や投去リスクも含めて判断できるようになる。そして、庭先養蜂に必要な年間管理と近隣配慮の具体化、庭先でミツバチを飼う場合、技術だけでなく、生活環境との調整が不可欠である。本書は、巣箱の置き場所、必要な道具、導入準備、季節ごとの世話を扱い、養蜂を日常管理の流れとして理解できるようにしている。ミツバチは季節によって群生、採野、分蜂、越冬準備が大きく変わるため、単発の作業知識だけでは飼育を続けにくい。年間カレンダーの形で管理を整理することは、初心者が何をいつ確認すべきかを把握する助けになる。また、住宅地や庭先では、支障への不安、糞害、飛行ルート、近隣への説明といった社会的課題も避けられない。本書が近隣トラブル対策に触れている点は、養蜂を趣味として始める読者にとって現実的である。自然養蜂は自然に近い方法であっても、周囲への影響を無視できるわけではない。飼育者が観察衛生配置説明責任を担うことを明確にしている点に実践書としての強みがある。最後に、採蜜後の販売と蜜蝋利用まで含めた小規模養蜂の全体像、本書はミツバチを飼う段階で終わらず、蜂蜜の販売や蜜蝋の生成と利用にも触れている。これは庭先養蜂を単なる観察趣味ではなく、小規模な生産活動として見渡す構成である。 自然巣から得られる蜂蜜は巣板の扱い方や採蜜の方法によって品質が左右されるため、飼育管理と収穫後の処理は切り離せない。販売を考える場合には容器表示、衛生地域での信頼形成など、取れたものを安全に届けるための実務が必要になる。副産物である蜜蝋も農足や手仕事材料などに利用でき、巣を単に廃棄物にしない循環的な考え方につながる。本書がこの範囲まで扱うことで、読者はミツバチを導入する前に飼育後に発生する作業や責任を見通せる。特に初心者にとって採蜜の喜びだけでなく、品質管理と利用計画まで考えることは無理のない継続に直結する。結論として、本書はこれから庭先でミツバチを飼いたい人、人工巣位置や薬剤への依存を抑えた飼育を学びたい人、自分で巣箱を作ることに関心がある人に向いている。西洋ミツバチと日本ミツバチの両方を視野に入れているため、まだ飼育種を決めていない初心者にも比較の手がかりを与える。実用面では巣箱の構造、導入準備、年間管理、近隣配慮、採蜜後の利用まで一冊で確認できる点が有益である。知的な面では、養蜂を人間の都合で管理する技術としてだけでなく、ミツバチの巣作りや生活環境に合わせて設計する営みとして捉え直せる。類書の多くが標準的な巣箱や採蜜技術を中心に説明するのに対し、本書は自然巣枠式とか式巣箱という具体的な方法を軸にしている点が際立つ。大規模生産向けの専門書ではないが、小規模で持続的に始めたい読者には理念と作業手順の接点が見えやすい入門書である。ご支援いただける場合は、岩波金太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。